STB ラジオ心ラウンジ、おはようございます。北本貴夫です。今朝も聞いてくださっていますか？この時間は本人でもさらに家族でもなかなか分かりにくい心のお悩みについて一緒に考えていく番組、心ラウンジをお送りします。心のお悩みは本当に人それぞれだと思いますが、同じような悩みを持ってらっしゃる方、経験された方は他にも多くいらっしゃいます。そういう方たちと数多く接してきた専門家の方のアドバイスを中心に、未来に向かって前向きな一歩を踏み出せるような情報をできる限りお届けしていきたいと思っています。この後8時15分までぜひ心ラウンジにお付き合いください。それでは今週も心ラウンジのアドバイザーをお迎えしましょう。札幌市西区友メンタルクリニックの古誠代院長です。先生おはようございます。
おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さて先週は6月のテーマ、発達障害について、自閉スペクトラム症や注意欠如多動症について、そしてご家族の対応についてもお話を伺いました。今週は大人の発達障害について学んでいこうと思います。先週先々週のこの番組では主に小さい時からの発達障害についてお話を伺ってきたんですけれども、最近耳にすることが増えたこの大人の発達障害というのは、これ具体的にどのような症状なんでしょうか？
そうですね、大人の発達障害というのは最近皆さんよく耳にするようになりましたけれども、でももともと脳の、ね、発達に偏りがあるわけですから発達障害と言われるようになりますよね。じゃあ先生ね、大人になってから急に偏りが出てきたのって、いやそんなことないですよ、うん、でもね前も言いましたけど、この発達障害というのは偏りがあって、かつ日常生活がしんどいから非難されるわけですよね、うん、でお子さんはですね、学校卒業するまでですね、実はそんなにしんどくない子がいらっしゃるんですよ、うんうんうん、というのは決めたことをきちんと守るとか、うん、集中できること、いろんなこういいところがあって、むしろ学校の中では非常によくできたことして通ってる子、お子さんも結構いらっしゃいますよね、はい、でその人たちが卒業して社会人になると、今度ね決められたルールがなくなって自分で判断することが多くなるわけですよね、うんうんうんうん、そして、今までは学校やったから少々空気読めなくても、うん、まあ変わったつやなで通ってたのが、やはり会社に入って上司がいて、お客さんがいて、同僚がいる、空気読まないと行動しにくくなります。
あ、そうですよね、はい、ガラッと雰囲気は変わりますもんね。
そうですね、で、うん、そこで実はですね、もしかしてちょっとしんどくなって、その周りもそれに気づいて、あんた発達障害じゃないの、見てもらった方がいいんじゃないのって言われてくる、実は新社会人が多い。それからもう一つ、実は昇進して管理職になって、うん、しんどくなって会社の方に言われてくる人も結構多いですよ。3つ目は結婚です。
結婚、
そうです、結婚すると2人ずっと一緒にいるでしょ、
はい、
そうするとね、嫌でもね配偶者が、見てしまって、これおかしいって、これしんどいと、なんで私が今言ったこと分かってくれないのとなって、あんた発達障害あるんじゃないのって、奥さんが旦那さん連れてきたり、旦那さんが奥さん連れてきたりすることが結構多いです。
でもなんかこのお話聞いて、よりやっぱりそういった発達障害って生活を送る上で、生きていく上で周りの環境とこうちょっとこう合わなくなった、その時に分かるっていう、
そうです
ことなんですね。
そうなんですよ。でその環境が変わるとやっぱり苦手になる子が、まあ、もうなる子じゃないね、苦手になる人がいて、うん、周りもちょっとしんどくなったりして、うん、そこで気づかれて大人の発達障害が出てくるんです。もっと厳密に言うと、大人になってから気づかれる発達障害です。
でも本当に、まあ、晴れて社会人になって、それとか晴れて昇進して、そういった時にこう自分がそういうふうな発達障害だったって分かった瞬間の、やっぱりご本人の気持ちっていうと、相当不安なものとかショックなものも大きいですよね。
ですね、 その通りですが、実はその逆のパターンも言います。
逆のパターン、
そうです。特にあの自閉スペクトラム症の方は言われても、いや先生違うよって、僕普通だよということは結構多いです。否定から入ります。周りはね、あなたはそうだよって言って、本人はいや普通だよ、周りおかしいだけ、っていう方も結構いらっしゃいますね。でも往々にしてはやはり、えそれ言われたどうしようっていうのが多分多いと思いますね。
あ、何を次したらいいのか私は。
そうなんですよ。でもそれがねスタートになって、うん、じゃあどうしたらいいか一緒に考える、これがあの医療の仕事の一つです。
あのお話伺うと、先ほど、ね、診断を受けた方がおっしゃるって言ってましたけど、具体的にじゃあ診断されたらご本人や周りの方ってどのようにしていったらいいのかっていう。
そうですね、これもですね先ほど、分離で言いましたけれども、はい、私たちが、まず診断をして、そして得て増えてをこれから整理していく、これが最も重要な、作業になりますね。はい、で得て不得てを、整理していくと、それをご本人そして周りに知っていただく、
うん、
じゃあその次、これここはもっと重要ですけれども、はい、この得てを伸ばすにはどうすればいいのか、
うん、
増えてを避けて通るにはどうすればいいのか、うん、まあ、一例を挙げますね。これ、はい、私の友人が、会社経営しておりましてですね、そこの職員がですね実は、ちょっとあの発達障害あるんじゃないかっていうふうにして、紹介されてきた人がいます。でお話をいろいろ伺うと、やはり ASD いわゆる、自閉スペクトラム症の特徴が全部あの持ってるので、うん、そうではないかなっていう子がいまして、はい、新社会人でしたけれども、やはりこれからこの人人がもちろん社会人を続けていく、で会社も雇っていきたいって言ってますので、じゃあどのようにしたらこの人がもっと伸びるかって考えた場合ですね、チームの中の一員として働くという選択肢もありますけれども、どちらかというと一人で完結する仕事の方が良かったんです。そして教える側も一人に絞ったんです。あの何人かのこう先輩から教わるのではなく、あの窓口も一人で、その人が一対一で教えていく、その方が集団じゃなくて一対一なので本人にとってやりやすいんです。そしてその指導者に来てもらって、私がこうあのご説明したんですけれども、できるだけ指示を明確にストレートにした方がいいと思います。ここら辺片付けでじゃなくて、ここからここまでの書類を隣の棚に移してっていうふうに言った方が分かりやすい、こういうご本人に合った、指示の仕方をするとすごくきっちりやってくれるんです。でその後の話聞くとやはりすごくよくて、要はあのはっきりした出された指示すごくきっちりとやってくれはるので、会社がものすごく助かってよかったという話でした。
あのそういうふうに周りにいる方だとか組織が柔軟に対応していくっていうのはすごく大切だなと感じるんですけど、
はいはい、
一方であの、まあ、会社の中とかでこう発達障害って言葉が一人歩きを始めていってしまう、なんかこう決めつけられて、
はい、
何かよりこう立場として居づらくなってしまうとか、そういうことも考えられるんですか。
残念ながらあります、
うん、
やはりあの発達障害、特に自閉スペクトラム症って、名前がつくと会社での、立場が非常に悪くなる、
うん、
君は発達障害だから仕事を任せられないって言われたことも僕聞いてます、
うん、
でそういう場合はですね、ご本人と相談して、うん、あのいろんな会社があるわけですから、うん、患者さんには絶対私は言わなきゃならんです。それを上司に伝えるか会社に言うか、もちろんお任せしますし、じゃあ会社で、そして家庭でこれからどうすれば、もっとうまくいくか、それは当然患者さんと一緒になって考えます。あくまで私の仕事は目の前にいるこの患者さんが生きやすくするためにはどうすればいいか、これを考えることです。
そして先生以前からずっとおっしゃってるように、発達障害っていうのはいわゆるデコボコだから、長所を見つけて伸ばしていくことももちろんできると、その方の能力を生かせる仕事はきっとあるっていうことですよね。
必ずあります、
はい、その得意分野である能力を伸ばしていくっていうことがすごく大切になってくる。
そうです、
はい、
その人にとって生き生きとできる場一緒に見つけていきましょう。
北海道や札幌市などにも相談窓口はあります。そしてインターネットで検索をしますと支援団体も先生あるんですよね。そういったものをこうご家族で相談しながらこう一歩踏み出して行動してみていただきたいと思います。そして先生、大人の発達障害といえば6月の4日からはテレビで僕の妻は発達障害という漫画を原作としたドラマがスタートしてるんですよね。これは結婚してから奥さんが発達障害であることに気づく内容で、主演は桃色クローバー Z の桃田加奈子さん。北海道では UHB で毎週土曜日夜11時40分からの放送ということなんですが、先生、こういったドラマが放送されるってことはやっぱり世の中でもこの発達障害というものに対しての位置づけやっぱり変わってきてるっていうこと、ね、
そうですよ。それはとってもいいことなんですよ。今までは発達障害をネガティブと捉えてきましたけれども、そうではなくて社会が全体となってそれをプラスと捉えて、もっとその人たちが生きやすくためにはどうすればいいか、みんなで考えていこうじゃないか、私はそう思ってます、願ってます。
先生としてもやはりこういったドラマが放送されること、お気持ち的にはいかがですか？
できれば STV で放送してほしいなと思いました
完全に、他局でございますね。はい、興味がある方ぜひご覧くださいということで、6月の心ラウンジは発達障害をテーマにお送りしていますので、来週もぜひお聞きください。それでは先生、また来週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
STB ラジオ心ラウンジ、 STB ラジオ心ラウンジ、6月は発達障害をテーマにお送りしていますが、今日は大人の発達障害に絞ってお話を伺いました。環境の変化で急に分かってくるのがこの大人の発達障害ということで、社会の周りの環境づくりもすごく大切なんだなとお話を伺って感じました。どんなものか知ること、そして理解しようとすることが今必要なのかなと思います。この番組では今回ご紹介したように皆さんからのメッセージを受け付けています。6月は発達障害、そして来月7月は全般性不安障害やパニック障害などをテーマに進めてまいります。そういったことに関する質問や体験談などありましたらメッセージをお送りください。もちろんそれ以外のメンタルヘルス関連の質問やメッセージでも大丈夫です。メールアドレスはコウ先生にちなみまして、コウアットマーク stv.jp、 アルファベットの小文字で ko@stv.jp、ファックスやお手紙につきましては STB ラジオのホームページをご覧ください。なお、お送りいただいたメッセージは個人を特定できない範囲内でその一部を番組でご紹介させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組はこれまでの放送回をすべてポッドキャストで配信しています。パソコンでもスマートフォンでも STB ラジオのホームページにあるポッドキャストから心ラウンジを選んで聞いてみてください。Spotify や Apple Podcast でも聞くことができます。それでは STB ラジオ心ラウンジ、また来週お会いしましょう。北本貴夫でした。